今すぐ未来に近くなる30の言葉。そのうち、あなたの出会いは全て正しい。ある時あなたは魅力的な人と出会いました。その出会いは正しい。魅力的な人と出会うことであなたはハッピーな気持ちになりました。おかげで一度に新しい人に関わり、人生の豊かさが増しました。ある時あなたは変な人と出会いました。その出会いも正しい。変な人と出会うことで、ユニークな価値観が生まれました。おかげで変身な人に対する体力が高まります。ある時あなたは嫌な人と出会いました。その出会いも正しい。嫌な人と出会うことで、人づきあいの難しさを知ることができました。おかげで自分の振り返る機会になります。礼儀正しさの重要性を理解できました。どんな出会いも意味と価値があることに気づいてください。出会いの始めは一つもない。人生は様々な人と出会いの連続です。楽しい人、面白い人、不思議な人、情熱的な人、かっこいい人、できな人、つまらない人、かっこ悪い人と出会うこともあるでしょう。すべての出会いに対して出会えてよかったと思うことです。あなたの出会いは全て正しい。出会いの始めは一つもありません。どんな人と出会おうとすべて正しいのです。意味が見たくないといって出会いを指定しないこと。間違っているように言えるならばです。どんな出会いも正解です。中にはこの出会いのことが正しいのかと疑問に思う出会いもあるでしょう。しかし、意味が見たくないといって出会いを指定しないことです。この人の出会いだと相手を指定することは自分を指定することになります。この出会いが嫌だと指定することは自分の人生を指定することになります。自分も自分の人生も愛せなくなります。出会いを理解するのは時間がかかる。この出会いは正しいと考えましょう。出会えてよかったと受け入れましょう。納得できないなら納得できないままでも構いません。中にはそう思えない出会いもあるかもしれませんが、あのようなことで受け入れてください。昔ながらでもいいので出会えてよかったと思うこと。意味がないではなく、まだ意味を理解していないです。出会いの意味を理解するには時間がかかることがあります。数日、数週間とはありません。数年、数十年という概念ですが必要になることもあります。今はまだ今はわからなくても構いません。この出会いは正しいということでは受け入れましょう。いずれ楽しみの限りの自分がいると思いをやっていきます。その意味を理解することが人生の面白いことです。前を見て正々堂々とやっていきましょう。あなたの出会いは全て正しい。あなたは今まで様々な人とやってきたはずです。改めて振り返ってみてください。きっと、今の出会いは一つもなかったはずです。過去もそうであるように、今もそうです。これからあなたはいろんな人と出会いますが、全て正しい出会いですから安心してください。未来に期待しながら、今日の誰かと出会いましょう。あなたの出会いは全て正しいのです。今すぐに近くなる30の言葉。その2、出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できている。出会いに行くと決めることです。この中では不十分です。ここではっきり決めてください。いい出会いをするためには出会いに行くと決めることが大切です。出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できています。まだ何もしていない。まだ誰ともやっていない。半分は大げさではないかと思う人もいるでしょう。確かに現実面ではまだ何も変わっていないようですが、大きな変化が生まれています。意識が変わっているのです。出会いに行くと決めることは出会いの第一歩です。ほとんどの人が出会いたいと思うだけで何もしない。出会いに行くと決めたいですが、あなたとではいけません。決めたいとはいえ大きな進歩です。ほとんどの人が出会いたいと思うだけで何もしないままになります。出会いがない。出会いたい。どうして出会いないのだろう。無事や不満を逃さなければ何もしません。革命的な自信です。出会いたいと出会いに行くは似ていますが全く違います。出会いたいは自動的ですが出会いに行くは能動的です。出会いに行くと決めることで意識が出会いに向きます。意識が変われば出会ったのも同然です。意識さえ変わればあとは体が勝手に動き始めます。体が出会いという目標に向かって引っ張り始めます。心の中で出会ったことができることで出会いに向かってエンジンが変わります。出会いのアンテナが強くなるようになるので出会いの動向が集まったり魅力的な人に気づきやすくなったりします。出会いに行くと決めることで勇気が湧いて新しい出会いの場も行きやすくなるのです。心の中で宣伝すると心の中で革命が起こる。出会いに行くと決めてください。ぼんやり心ではいけません。生きてください。心の中ではっきり宣言しましょう。逃げることも叶うこともなく勇敢に出会いに向かって突き進むと決めることです。宣言した瞬間出会いという目的に向かって意識が動き始めます。あなたの心の中で革命が起こるのです。出会いに行くと決めた時点で出会いに行くと決めればいい出会いがあるのは時間の問題です。お金や手間暇がかかることもありますが、諦めないでコツコツ出会いに向かって進んでいきましょう。そう遠くない将来、あなたはきっといい人と出会えるでしょう。素敵な出会いがあるでしょう。運命の出会いも恵まれるでしょう。うまくいけば運命の出会いも恵まれるかもしれません。出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できているのです。出会いに行くと決める。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その3、積極的な気持ちがなくていい。とりあえず行ってみるでいい。出会いの場合はどう考えるかです。誰かと出会うには自分から出会いの場合に行くことが大切です。飲み会、交流会、同窓会、同婚、パーティー。人が集まる場合には何らかの出会いになっています。どこならなかなか意欲的になれて困ることがあるでしょう。人になって知らない人がいると気をつかるという人もいるでしょう。緊張したり不安があったりして気が進まないことがあるでしょう。されたことがあるとますます気持ちになります。そんなことは次の言葉を思い出してください。とりあえず言ってみる。これでいいのです。とりあえずは心理的ハードルを下げる考え方。とりあえずという考え方が大切です。とりあえずは心理的ハードルを下げる考え方です。難しく考えず、楽しいアクションを起こそうよといったニュアンスがあります。とりあえず言ってみると考えると心理的ハードルが下がって行動しやすくなります。難しく考えません。記憶も考えることも必要ありません。楽な気持ちでいいのです。何が起こるかわからないからこそ、とりあえず言ってみるという考え方が大事。では、神は電話に向かっていません。さあ、行くぞ。と、意欲的な考え方もいいですが、とりあえず言ってみるという意味考え方も OK です。意欲ではいけませんが、少しでもあれば OK です。意欲はそこそこでも、とりあえず電話に向かって誰かと出会います。最初は新しい雰囲気でも、だんだん雰囲気が盛り上がって楽しくなることがあります。話をしているうちに共通点が見つかって一気に親近感が湧くこともあるでしょう。期待しないで言ってみると、思わず全体になって素晴らしい出会いに恵まれることがあるもの。人はつまりですが、何が起こるかわかりません。何が起こるかわからないからこそ、とりあえず言ってみるという考え方が大事です。とりあえず言ってみるで行動するしかない、出会いのチャンスをつかむ。電話がなければ、とりあえず言ってみましょう。楽しく話をするというルールさえ心ができれば、あとは気楽に考えていいのです。特別な出会いがなくても、とりあえず雰囲気を楽しめればよし。人とあって普通に話をするだけでも楽しい時間も過ごせるでしょう。されるだけで近づいてになることもありますが、それもまたよし。とりあえず行動したのですが、よしとしましょう。きちんと行動していることが素晴らしい。能動的なアクションを起こしてこそ、出会いがあります。とりあえず言ってみるで行動するしかない、出会いのチャンスをつかむのです。電話がなければ気が進まなくても、積極的な気持ちになくても、とりあえず言ってみるという考え方で行動する。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その4、出会いのセンスは人の投資を見せる力ではある。突然ですが、あなたに質問です。出会いのセンスは何ではある。さて、あなたが前までの部分にどんなことがわかりますか。笑顔でしょうか。スピードでしょうか。ポジティブ思考でしょうか。いえ、もっと基本的なことです。出会いのセンスは人の投資を見せる力ではあるのです。簡単なように思いますが、誤解です。人の投資を見せる力は出会いと大きな差があります。人の投資を見せる力がなくなると、出会いのセンスもなくなる。人の投資を見せる力があると、どうなるか想像してみてください。投資を見せる力が強くなるにつれて、人の接し方が向上します。自然と相手に好感が出てきて、もっと話したくなります。自然と顔が転んで笑顔になります。自然と明るい気持ちになって、明るい話ができるようになります。自分より優れているところが一つでもあると、その人のことを尊敬できるようになります。あなたの印象が良くなるので、他の人から紹介されるようになります。人の投資を見せる力とはいえ、波及効果は高大です。人付き合いに必要な考えが自然とできるようになります。ただ話をする考えで探していこう。出会いの力があるなら、人の投資を見せる力を上げてください。短所は無視して、長所で見るようにするのがポイントです。この人がどんなに心があるのかとワクワク考えながら接していきましょう。ただ話をする考えで探していきましょう。長所に集中して、長所を上げてみるようにしましょう。ワクワクする気持ちの中に楽しく探していきます。長所を見せる力が強ければ強いほど、出会いのセンスが良くなります。どんな人も必ず一つは長所がある。いいことなんて一つもないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。長所がないのではなく、気づいていないからです。どんな人も必ず一つは長所があります。たとえ何人間であっても、細かく人に探していけば、正しい点が必ず一つは見つかります。そこを探し出すのが面白いところです。長所を見せることさえできれば、出会いのセンスも良くなり、出会いの力も向上します。あなたの出会いのセンスは、人の長所を見せる力ではないのです。人の長所を見せる力を強くして、出会いのセンスを上げていく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その後、新たな質問がないなら出会いに行くな。新たな質問がないなら出会ってはいけません。相手に迷惑がかかるからです。もともとコミュニケーションが苦手な人もいるでしょう。もちろん例外もあります。新たな質問だったら、うまくいかなかったという場合ならまだいいのです。少なくとも新たな感想という努力をしています。ご自分の気持ちでコミュニケーションを望んでいます。新たな感想という言葉がなければ、会話は悪くなくても積極性や優しいことは伝わります。あなたが仲良くなりたいという気持ちが伝わればしかし、最初から新たな感想を報告するのは良くありません。それは相手に迷惑です。暗い話し方をしたり、暗い話し方をしたりすると、それらの印象が悪くなるのは確実です。会話の雰囲気も悪くない、相手に書いても悪いです。電話の場合も悪くない、意味と分かってもらえないでしょう。 明るく話ができないなら電話に行かないことです。もはや出会ってはいけません。暗い話しかできないなら電話に行こうの話です。明るく話すことができない電話を許されます。どんな電話も初対面は明るく話すのが必要なら相手の誰であろうと初対面では明るく話することができましょう。どんな電話も初対面は明るく話すのが必要なら相手の性別、年齢、国籍は関係ありません。ビジネスでもプライベートでも共通です。元気ない時もあるでしょうが初対面の時は自分のことしても明るく振る舞うことが大切です。明るい話をするから本性になりいい関係を続けます。自分から明るい話をしていく。相手が明るく話して私を楽しませてほしいという考え方にも注意しましょう。自分が明るく話さないに相手に明るく話せというのは関係ありません。明るく話せるかどうか相手に頼っている状態です。腕のコミュニケーションになっていることが伝わります。自然と生意気な態度になってしまいます。やる気もさが伝わって印象が悪くなります。暗い性格であっても明るく話すこと。もともと私は暗い性格から、話し方から、ネガティブ思考から、これは言い訳にすぎません。ネガティブであろうと話し方であろうとネガティブ思考であろうと明るく話すことができるはずです。縁になっても構いません。社交辞令であっても構いません。自分なしなくても構いません。笑ってもらおうと面白い話をして滑ってもいいのです。とにかく初対面は明るく話すのが必要なんです。無用してでもいいので明るく話すようにしてください。出会って話すことはとにかく明るく話すことを心がける。今すぐらいに近くなる30の言葉。その6、相対象内なら積極的に会いに行った方がいい。きっとあなたは心の中でいつと答えたはずです。憧れの会話作家、有名デザイナーや人気アーティスト、メディアで活躍している有名人、芸能人、アイドル、世間では有名でなくても、業界では楽しめた有名人もいるでしょう。相対象内にも関わらずぐっと我慢していないでしょうか。相対に行ってもいいのかな、相手の迷惑にならないかなと思ってぐっと我慢することがあるでしょう。相対気持ちになっても相対に行かないことがあるのではないでしょうか。これはよくありません。相対象内にも関わらず相対に行かないのはもったいないことです。心の声を無視しています。正直な気持ちを出しています。相対気持ちを我慢するのは心の体のことです。悶々とした気持ちが溜まって精神的なストレスになります。相対象内なら会いに行った方がいい。相対象内なら会いに行きましょう。時間やお金がかかったとしても積極的に会いに行った方がいい。本当に会いたいなら時間とお金をかけてしまいます。相手との距離が離れていても交通手段の際は会いに行けるはずです。迷惑になるか心配なら事前に連絡してくれた方がいいです。もしよろしければ会いに行ってもいいですか。ぜひとも直接お会いしたいです。会いに行ってもいいですか。ご迷惑でなければお願いしたいです。ストレートにお願いすればストレートの返事が返ってきます。いつ会いたいですという言い方より今週中、今月中に会えませんかという言い方の方がいいでしょう。断られることもあるかもしれませんが、その時はその時です。落ち込む必要はありません。ひとまず自分なりにアクションを起こしたのですが、意味があります。恥ずかしいかもしれませんが、会いたい気持ちが強いなら勇気を出されることがあります。実際に会うことで友人になるかもしれません。貴重な話を聞いたり、いいアドバイスをもらったりできるかもしれません。話があって、そこから新しい運命が切り開けることもあるでしょう。友人を超えた関係になる可能性もありません。会うことで運命の流れが変わり、新しい人生が切り開ける可能性があるのです。どこから見られても会ったことになる。有名人のように近い位置であって話をするのは難しくてもいいのです。会場に行って遠くから見られても会ったことになります。直接話ができなくても実際に見られても得られる場合があるでしょう。元気になったり勇気をもらったり生きる力をもらったりすることがあるはずです。相対象になっておかないと後悔することになる。人生は一度しかありません。相対象になっておかないと後悔することになるでしょう。あの時勇気を出し合っておくべきだったと。今のうちにやっておかないと会えるチャンスがなくなるかもしれません。相手が遠くに行ってしまい会いにくいこともあるでしょう。自分の仕事が忙しくなって会いに行くことはなくなるかもしれません。不謹慎ですが相手がなくなる可能性もありません。少なくとも行動を先延ばししていると得なことになりません。相対気持ちを抑えきれないなら5選。相対象になりなら会いに行きましょう。相対気持ちを抑えきれないなら5選です。チャンスは永遠にあるわけではないんですが、できるだけ行動は早い方がいい。出会いは積極的に追加していくものです。受け身で出会うのではなく、自ら進んで会いに行くことです。それが人生を切り開くということです。相対象になりなら積極的に会いに行く。今すぐ出会いに近くなる30の言葉。そのなら、兄が言うであるやつをキャンセルする人は信頼関係を築けない。時間と場所を決めて人と約束することがあります。取引先との面会、友人との食事、恋人のデート。この時、兄が言うであるやつをキャンセルしていませんか。もちろん、やむことない事情があるようです。大きな怪我や病気者に緊急の用事ができたりすることもあるでしょう。他に優先度の高い用事ができて急がなければいけないこともあるかもしれません。先から用事ができた場合には仕方ありません。きちんと理由を伝えれば先方もそれは仕方ありませんねと心よく言ってくれるでしょう。しかし特別な事情前に兄が理由でキャンセルするのはよくありません。気分が乗らないから、なんとなく気が進まないから、電気が持っているから、どれも兄が理由です。もはや気分の問題といっても過言ではありません。体調不良と言われてもなければ重大な用事ができたわけではありません。悪天候と言われてもない。大雨や大雪のような悪天候が理由になりますが、雲や小雨くらいの悪天候のうちはありません。相手はすでに準備を進めていることがある。あなたは予定に向けて相手はすでに準備を進めていることがあります。日本で髪を買ってもらったかもしれません。当日用に新しい服を買っていたかもしれません。お店の予約を取ってくれたかもしれません。わざわざ他の予定を出して時間を空けてくれたかもしれません。サプライズのプレゼントをこっそり用意してくれたかもしれません。あなたの社内のことで社員をしている可能性は大いに考えられます。あるいはそれをキャンセルするということは、この社員を台無しにすることになります。何を言いたいか大切です。キャンセルするだけではないかと思うかもしれませんが、必ず信頼関係に影響することがあります。あんな理由で予定をキャンセルされると、またキャンセルされるかもしれないと思うもの。あんなキャンセルの前例があると同じことが繰り返されそうな不安が出てきて、あるいは過ごしにくくなります。信頼関係に火が入ると修復も大変です。あんな理由で約束をキャンセルしていると信頼関係を築けなくなるのです。キャンセルは極力される。仮に気持ちで人と会う約束をキャンセルしないことです。口約束であろうと約束は約束です。小さな約束であっても大切にすることです。ある約束をしたら重大な事情がある場合を除き、なるべく心を通じて実行するようにしましょう。キャンセルが絶対悪いわけではありませんが、できるだけ避けるのが天命です。それが信頼関係を深めることにもつながります。人と会う約束は大きな事情がある場合を除き、あんな気持ちでキャンセルしない。今すぐに行きたくなる30の言葉。その8、ラッキーなことがあった直後は全員絶好のタイミング。ラッキーなことがあったら全員行きましょう。不快な理由に聞こえますが、とんでもないことです。正当な理由です。運がいいからラッキーなことが起こりました。つまりラッキーなことがあった直後はしばらく運気が高まっています。これは絶好のタイミングです。運気は高まっているタイミングで、いつも有利になりやすくなります。またラッキーなことがあった直後は心に気が付いている状態でもあります。心が幸せ気分もあって、ご機嫌になっていて、嫌になってもありません。心が熱くなっているだけで、やる気が元気も出ています。せっかくラッキーなことが起こったのですが、そのチャンスを逃すのはもったいない。気が付いてから行動しようと思っても、なかなか思い越しがありません。心に気が付いているうちに行動してください。いい人と出会えるでしょう。不思議な声に恵まれるでしょう。どんどん同士で仲良くなるでしょう。ラッキーなことがあった直後は、出会いに行く絶好のタイミングです。ラッキーの背後に。ラッキーの背後には連鎖することを見ます。ラッキーなことがあった後に行動することで、再びラッキーなことが起こります。どんどんラッキーが連鎖していくのです。ラッキーなことがあった直後に行動すると、出会いやすくなります。そのためラッキーなことがあった直後に出会いに行くと、いい出会いに恵まれやすくなります。ラッキーなことがあったら、興奮なさないうちに行動しましょう。出会いに行くには絶好のタイミングです。なぜ出会いに行くのと聞かれることがあれば、ラッキーなことがあったらと答えましょう。ラッキーなことがあったので出会いに行く理由としては十分です。ラッキーなことがあったという理由で出会いに行く。今すぐに行きたくなる30の言葉。その9、会うのが楽しみで連続になっていい。目の下に馬を作る人の愛される。会う前に夜、ドキドキして出会えないことがあります。明日、憧れの人に会うことができる。どんな話をしようかな。いい声につながるといいな。そう思うと、ドキドキ興奮して、だんだん目が覚めてきます。横丸目を閉じればその人とやっている様子が見るかにますます神経が上がります。寝不足になり翌日は目の下に熊ができます。大切な人と会う前はスムーズになれず、当日は寝不足で目の下に熊ができる。もはや定番のパターンです。よりによって大切な人に会って寝不足になって目の下に熊となった経験をした人も多いのではないでしょうか。しかしこれでいいのです。目の下の熊は会うのを楽しみにしていた証拠になるからです。目の下の熊は会っていい。寝不足で目の下に熊ができたらそういう話もネタに変えてください。あなたと会うのが楽しみで今日はほとんど出会いませんでした。目の下に熊ができちゃいました。こういうのは相手は笑ってくれるでしょう。目の下の熊は会うのを楽しみにしていた証拠です。目の下に熊ができていても緊張でやりなかった生徒は悪いはしません。むしろ相手は喜んでくれるでしょう。自分と会うのをそんなに楽しみにしていたなんて嬉しいと。自分と会うのを相手は目の下の熊が見えてきます。少しが痩せていても目の下の熊を隠すのではなく、むしろ見てもらいましょう。相手を歓迎しているだけでもできます。ついに無双で少しぼっとするかもしれませんが、テンションもあれば最後に眠りも吹き込みます。ニコニコしていれば目の下の熊を見たらなくなり、今度は分からなくなります。あの方が楽しみで眠りになっているのです。目の下の熊を少しの愛されるのです。あの方が楽しみで眠りになった時は、目の下の熊を楽しみで眠りに帰る。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その10、人脈は出会いに行く人だけに与えられた人的資産。時々人脈を広げたい。 と、今や出会いに行かない人を見かけます。出会いたいけど、自分からは動きたくない。出会いたいけど、外には出たくない。相手の話を見せ、声をかけてきてほしい。声はおかしいです。矛盾しています。出会いに行かずして、人格を広げるのは難しい呪文です。じっとしていては、出会いの声も何もありません。じっとしていただけで出会いがあるなら、誰も動きません。人格を広げたいなら、出会いに行くというアクションが必要です。出会いに行くから新しく人を知り合います。しかし、これから人格を広げることができます。当たり前のことです。当たり前のことも変わらず、じっとしたままでは望んでいる人が少なくありません。動くから出会いのであって、動かなければ出会えない。人格を広げたいなら、積極的に出会いに行くことです。期待していたほど、いい出会いはないかもしれません。いい出会いだけでなく、いい出会いもあるかもしれません。出会わなければよかったという出会いもあるかもしれません。例えそうだとしても、じっとしているのは建設的です。出会いがあって行動ではありません。行動が先にあって出会いがあります。動くから出会いのであって、動かなければ出会えません。人格を広げたいなら、まず出会いに行こうと自分を説得する。自分を説得してください。人格を広げたいなら、まず出会いに行こうと。結果を恐れた方には何も変わりません。結果も大切ですが、それ以上に大切なのは、まず動かすことです。積極的に出会いには人格が広がる可能性があります。出会いには確実に人格が広がることはありませんが、人格を広げるには出会いに行くことが必要です。出会いは縁と言います。縁が全てだとしても、それに出会いの確率を増やすことは自分の努力でできるはずです。足を動かし、汗をかいて時間や労力をかけることです。交通費や参加料などお金がかかることもありますが、出会いを考えれば安いものです。素晴らしい未来をイメージしながら胸を張って動き出しましょう。人格は出会いに行く人だけに与えられた人格資産です。人格を広げたいならまず出会いに行く。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その10時、魅力的な人と出会ったら喜ぶことが3つある。ある時あなたは魅力的な人と出会いました。魅力的な人と出会った瞬間は体に皆さんが走ることを衝撃的です。魅力的で素晴らしい。と言葉を失うこともあります。この時喜ぶことが3つあります。喜ぶことは1、魅力的な人と出会えたこと。まず喜ぶことの1つ目は魅力的な人と出会えたことそのものです。魅力的な人と出会えたことを素直に喜びましょう。出会えただけで自分のことが晴れた気持ちになれるでしょう。ハッピーな気持ちになって嫌になることはないでしょう。魅力的な人と出会えた日はいい一日です。魅力的な人と出会いを素直に喜んで幸せを感じることが大切です。喜ぶことに成長のヒントが得ること。魅力的な人には学べる点がたくさんあります。外見と意外面といい参考になる点が多いため成長のヒントが得られるでしょう。魅力的な人と出会えることは幸せです。嫉妬するのではなく素直に相手を狙って向上心を高めましょう。私ももっと魅力を高めていこうというモチベーションに変えていきましょう。相手を参考にしながらさらに魅力を高めていきましょう。自分の魅力をどんどんグレードアップさせていきましょう。魅力は高めれば高めるほどいい。もっと魅力的になれば引き寄せの法則が働き、もっと魅力的な人と出会えるようになります。喜べること3、自分も魅力的であることが分かったこと。喜べることの3つはあなたも魅力的な人であるということです。私たちの世界には三つの幻の引き寄せや次の法則があります。これを信じて類との法則と言います。類は友を呼ぶという概念も同じことを意味します。つまり魅力的な人と出会えたということはあなたも魅力的な人であるということです。自分に自信を持ってください。自分では普通に感じるかもしれませんが、相手には魅力的な人として映っています。お互いの価値観が一致しているからこそ出会うことができ繋がっているのです。魅力的な人と出会えた時は三回喜ぶ。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その順に、遠いから会いに行くのは諦めるのではない。遠いからこそ会いに行くのだ。会いに行くときに別になるのが距離です。近いなら会いに行く。遠いなら会いに行かない。距離によって会いに行く、いかないを決めることが多しかならず、会いに行きますが、遠い場所だと大変です。物理的に距離が遠いと、移動時間とかで動力が高めます。いくら会いたいとはいえ、距離が遠すぎるなら諦めることがあるでしょう。しかし、ここに出会いの可能性が眠っています。遠くても会いに行くのです。遠いなら諦めて、当然遠いところに運命の出会いの可能性が眠っています。自分の気持ちが試されている。遠いなと感じたときは、自分にこう考えてください。自分の気持ちが試されていると。遠いから会いに行かないというのはその程度です。本音では本当に会いたいと思っていません。それは相手の姿勢です。長く諦めることで、貴重な出会いを逃すことになります。一方、遠くても会いに行くなら本当の仕事です。本当に会いたい人なら距離関係なく会いに行くことです。たとえ海外で長遠距離になろうと、本当に会いたい人なら相手が遠いところにいるというのは見方によってはラッキーです。わざわざ遠くまで会いに行くと相手を感動させます。わざわざ遠いところから会いに来てくれると嬉しいですが、それは相手も同じです。わざわざ遠いところから会いに来てくれてありがとう、と心から喜ばれます。喜びを通して感動してもらえるでしょう。距離というのは出会いの感動に影響を与えるポイントです。遠いから会いに行くのは諦めるのではありません。遠いからこそ会いに行くのです。お金と手間暇をかけて会いに行きましょう。山や海を越えるのも当たり前と考えましょう。時間とかで努力をかけた分だけ感動の出会いになるのです。会いたい人の遠距離であっても会いに行く。今すぐ会いに行きたくなる30の言葉。その13、社交性は生まれつくものではない。人として生きていくことで身につけていく能力。私は社交性がない。幼い頃から人と接するようになって、社交性がないから誰にも恵まれず、恵まれず、恵まれず、社交性がなくて悩んでいる人もいるでしょう。確かに社交性は人間関係に影響するポイントの一つです。社交性があると、人付き合いがスムーズになり、誰にも恵まれずも優位に働きます。自分が誰にも恵まれないのは社交性が乏しいせい、自分の能力不足を実感して諦めている人もいるかもしれません。ここで誤解があります。社交性は生まれつくものではありません。社交性は後天的に身につける能力だからです。社交性は後天的に身につける能力。私たちは一人で生まれてきました。何もまず何も知らず何もできない状態で生まれてきました。もちろん言葉を話すこともできず、コミュニケーション能力はほぼ全部等しい状態で生まれてきました。これは誰でも同じ条件です。つまり誰でも社交性がゼロの状態で生まれてきました。社交性のある人は過去の現状と経験を繰り返してきました。なぜ人によって社交性に違いがあるのか。それは勉強と経験の差です。社交性のある人は幼い頃から人と接する機会が多くありました。ドキドキしながら勇気を出して話しかけました。積極的に人と接していく機会を増やし、様々なシチュエーションを経験しました。喧嘩や仲間も経験しました。時は人間関係のトラブルを経験しました。うまくいかなかった時は悪い点を見せ、きちんと反省して次に生かしました。その繰り返しによって少しずつ人付き合いがならない社交性を見つけていったのです。遺伝なら仕方ないというのは言い訳。社交性がないから出会えないと言っていては話がありません。何もしないままある日突然社交性が見つくことはありません。遺伝なら仕方ないというのは言い訳です。遺伝はあくまで遺伝にすみません。遺伝検査で正確なコミュニケーションを受けたという判定ができるという人もいるでしょうが、諦めないことです。いくら遺伝的に正確なコミュニケーションができても、社交性は勉強と経験によって向上できます。親の育て方が悪かったというのも責任転嫁です。親の育て方に関わらず、自分から話しかける努力ができたはずです。お笑い芸人の中には引き込みの経験者がいます。ある時、自分が入る芸人になると一年越して部屋の外に出ました。自分から人としていく機会を増やしていくことで少しずつ社交性を見つけていきました。努力と経験の賜物です。元引き込みだった笑い芸人になるように人は変わります。社交性を養うチャンスは自分から増やしていくこと。社交性を見つけたいなら人としていくことです。社交性がゼロならなおさら人としていくことです。社交性はあくまで後天的に身につける能力ですから、自分で身につけていく努力が必要です。勇気を出して話して積極的に人と接する機会を増やしていきましょう。社交性がないから人として社交性がないから人として社交性がない社交性がないと余裕するしかないなら自分から人と話して人と接する機会を増やしていきましょう。社交性を養うチャンスは自分から増やしていくことです。そこに自分の入る一歩があるのです。社交性は先天的なものと考えない。自分から人と接する機会を増やして社交性を見つけていく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その14、この人物像がわからないならなおさら出会いに行った方がいい。自分の心の人物像がわからない。この人物像がわからないから誰と出会っていいかわからない。そんな悩みも持ちています。この人物像がわかっていれば見当を捨てて出会いに行きますがわからないこともあるでしょう。出会いを求めているものの心の人物像がわからないとなかなか出会いの場所も落ちにくいものです。通分しないのか、天然の人がいいのか、ほっといした人がいいのか、キリキリした人がいいのか、引っ張ってくれる人がいいのか、引っ張る人がいいのか、こういう関係の人の友人が出会いに協力するよと誘ってくれても、この人物像がはっきりしないとなってしまいます。この人物像がわからないと出会いが遠回りになってしまいます。しかし、出会いを恐れないでください。出会いを恐れてじっとしていると、いつまでやっても、この人物像がわからないままです。この人物像がわからないという人こそ、どんどん出会いに行った方がいい。大切なことは、とにかく出会ってみるということです。この人物像がわからない人です。この人物像がわからないという人こそ、どんどん出会っていきましょう。出会ってないことには、この人物像がわからません。多くの人と出会っていくと、相性の良い人をたくさん経験できます。出会いの経験を通して、自分はこういう人の好み、こういう人は苦手と思って学んでいきます。相手を通して自分を知ることができるということです。トライからを繰り返すことです。トライからは早くサイクルを回した方が早く好みが分かります。自分の好きな人は、出会いの考え方のように、良質の出会いを実現しやすくなるのです。いいなと思った人が好みの人物像です。最初から分かるのではなく、出会ってから分かります。自分の好みが分からないという人こそ、たくさん出会っていくべきです。 身寄りの出会いがあってもいい。身寄りの出会いも増えますが、全く問題ありません。別に悪いことをしているわけではありません。相性の悪い人であったとしても失敗したわけではありません。くよくよしたり、自分を責めたり、後悔したりする必要はありません。身寄りの出会いがあってもいいのです。相性の悪い人であっても、これはこれでいい出会いだったと感謝しましょう。自分にはこういう人は合わないということを再認識できます。だって、話すだけで終わりになるかもしれませんが、楽しい時間を過ごせたら有意義です。全ての出会いに感謝することで自信を持って胸を張ります。次の出会いにも向かっていきます。ではでは、何も始まらない。ではでは、何も始まりません。ではこそ、何から始まります。新しい人との関わりだけではありません。新しい自分の仕事だったり、新しい相手の歴史だったりします。新しいことを受け入れることで、価値観や考え方が豊かになっていき、ますます人生を生きやすくなります。自分の好みが分からないからこそ、どんどん出会っていく。今すぐに行きたくなる30の言葉、その15、普段の様子は態度や言葉遣いに出る。会っている時だけ遠慮してもいないと笑える。相手に根性を与えようと会っている時だけ丁寧になる人がいます。礼儀正しい態度、上司な言葉遣い、親切な振る舞いです。会っている時だけ礼儀正しい態度でいればいい。会っている時だけ上司な言葉遣いをすればいい。初対面の時だけ親切に振る舞えばいい。この考え方はよくありません。会っている時だけ丁寧になってもいないと笑います。普段の様子は隠しきれない。普段の様子は簡単に隠しきれるものではありません。知らず知らずのうちに普段の様子は態度や言葉遣いの真摯に出るからです。会っている時だけ丁寧になると不快な様子になります。ぎこちなくなって違和感になる。スムーズな動きではなく、カクカクした動きになります。普段から乱暴な言葉遣いや振る舞いをしていると、油断した時、通じるようになるようです。普段の様子は顔も出ます。顔は履歴書です。顔は普段の様子から作られていくものです。普段から言い出していると、目つきが悪くなったり、人間にしわまわざが残ったりして、普段の様子を見られます。直感的に相手は、この人は表を背負っている。裏の顔があると、みんなで警戒されるのです。普段から丁寧になること。出会いもありたいなら、普段から丁寧になりましょう。普段から礼儀正しい態度、上司な言葉遣い、親切な振る舞いを行いましょう。特別な人の前で丁寧になることはありません。誰の前でも丁寧を行いましょう。普段から丁寧でいれば、突然出会いの場面に直面しても、普段の自分の場所だけです。遠慮しなくても、普通に振る舞いながら、好印象を与えられます。自然体でいながら、安心感や親近感を与えられます。なんだか心地よい、という印象を与え、素晴らしい出会いになるのです。出会いの印象は、普段から吸っていると考えることです。普段の場所は、出会いの時、自然な印象を与え、警戒されます。普段出会いの場所は、出会いの時、自然な印象を与え、安心されるのです。大胆な心を持つ。今すぐに行きたくなる30の言葉、その16、みんなが会いたくないという人は、以上、あっという価値がある。あなたの身近にみんなが会いたくないという人はいませんか。みんなが口を揃えて会いたくないと避ける人がいれば、やってみてください。もちろん、深く関わる必要はありません。挨拶程度の表面的な仕方で十分です。友人になる必要もなく、知り合い程度で十分です。直接話すのが嫌なら、少し離れたところから離れるだけでも構いません。なぜみんなが会いたくないという人にやってみる必要があるのか。絶好の反面、上司になるからです。会いたくないと嫌われている人はそれの理由がある。みんなが会いたくないと嫌われているならそれの理由があります。正確なまま、公衆が広い、考え方が忍び、態度がやそう、きちんと意思表示をしない、身だしなみが整っていない、余計なことが多い、態度や言葉遣いが悪い、威圧的な雰囲気がある、愚痴や悪口ばかり言っている、何事も悪いことに考える癖がある。以上、やってみるとみんなが避ける理由があるはずです。なるほど、こういうことが嫌われるのかと身をもって実感できるでしょう。嫌われる人の特徴を知ることも大切な勉強です。どんな人が嫌われるのかは、なかなかでは学べないことがあります。実際に体験することで、あなたの中に経験として蓄積され、自分の生き方に生かせるようになります。自分を振り返る、振り返る。こういうことが嫌われるので、とわかった自分の同じことがないか見たいことです。客観的に自分を見つめてみましょう。完全に同じことがなくても、似たようなことが見つかるかもしれません。ことがないならば、今すぐ改善に取り組みましょう。最後、言葉遣い、考え方など自分に対して習慣を生み出すことです。素晴らしい家庭教師はありがたい存在ですが、素晴らしい反面教師もありがたい存在です。何度も必要はありませんが、以上は会ってみてください。不快な気持ちになったとしても、それを知りや、特に会うことができれば、無駄にはなりません。みんなが会いたくないという人は、以上会ってみる価値があるのです。みんなが会いたくないという人は、反面教師として以上は会ってみる。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉、その17、出会いに行くのは関わり、なんて思わないこと。以上あって、出会いに行かないことが関わり。出会いに行くのは関わりと考えている人がいます。自分から出会いに行くのは仮に感じがあって抵抗を感じる。自分が安売りしているようで恥ずかしい。確かに安に出会いが避けるでしょう。いい加減な気持ちで出会いに行ったり、心の流れを持って出会いに行ったりするのは避けるべきです。暇つぶしのような出会い方は相手の迷惑になるだけなので避けた方がいいでしょう。安に出会いが関わりに見えるのも当然です。しかし、出会いに行くのは関わりと思っていない場合です。実際は以上あって出会いに行かない方がもっと関わりからです。余計な態度は持たない方がいい。出会いに以上張っていない方が要注意です。以上張って出会いを拒んでいると出会える人とも出会えません。偶然や自然に任せた出会い方では出会いの可能性が制限されます。出会いに行くのは関わりと以上張っていてはいつまでも余計な態度は持たない方がいい。仕事の態度は必要ですが、余計な態度は不要です。余計な態度としていると、行動不安が固定され、生き方が冷静的になり、自分の中で金を起こせなくなります。新しい行動を起こせないか、新しい自分の前からありません。自分の中は自分でやらなければいけません。特に、後半の人は、生産にこだわって変化を行う傾向があるため、注意が必要です。余計な態度があると、いつまでも出会いに行けず、いい人にも恵まれないのです。自分の感情を持っていることが、あるなら関わり。変な意を払わないことです。どれだけ自分に頑張って、どれだけ魅力的な人になれても、出会いをしていては出会いのようです。もちろん、運命の出会いに恵まれることもありません。行動をしていては出会いに行かないのも当然です。出会いに行くのは関わり、なんて思わないことです。自分の可能性を制限する考えは、さっさと制御が正解です。出会いに行くのは関わりと、いつまでも出会いに行かないことです。自分から仕事を起こすのが出会いに行くのは関わりと考えるのではありません。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考えましょう。出会いに向かって自分を肯定すれば、一緒に生まれるのは時間の問題です。変に意地を張って出会いを行うのをやめる。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉、その18、出会いになった人は相席してもいいですかと聞かれたときすぐ会話できる。お店が混んでると相席をお願いされることがあります。特にランチタイムは混み合いやすく、相席にもなりやすい。お客さんが近づいてきて相席してもいいですかとお願いされた経験がある人も多いのではないでしょうか。この瞬間です。相席を出せる人と出せない人がいます。相席を出せない人と出せない人がいます。相席を出せない人。承諾すればいいわけではありません。承諾としてもすっきりしない印象があるのはよくありません。黙ったままなずく。こうした返事はよくありません。将来としては、今のスッキリしません。黙ったままなずいたり、嫌そうな表情を見せたり、一瞬でも沈黙があったりすると、あれやっていることが伝わります。少なくとも、心を関係していないことが伝わります。感じが悪いと NG です。将来としては、今のの本当は嫌っているのかなと、相手は不安になるでしょう。どことなく、気まずい雰囲気の中で相席をすることになります。相席になっても、気まずい沈黙が続きます。嫌な空気の中で、お互いがスペースを感じ、居心地が悪くなる。せっかく、出会いのチャンスに恵まれても、いかせないのです。相席を出せる人。大切なのは、すぐ開拓することです。相手から相席してもいいですかと、聞かれた時、すぐ気持ちのいい返事を行うことができましょう。どうぞ。いいですよ。もちろんですよ。一度前倒さず、開拓の返事をしましょう。ニコニコ笑顔を見せながら、今完璧です。心を受け入れているところがあるので、相手も安心して気持ちの良い印象が伝わると相席になってからも楽しい会話が楽しめます。一緒に食事をしながらちょっとした雑談も楽しめます。たまたま相席になったことでいい出会いが生まれます。出会いのきっかけは相席でしたというストーリーになるのです。相席してもいいですかと聞かれたとき気持ちを快楽する。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉、その19、平凡な出会いの素晴らしい出会いに対する人は素晴らしい人。平凡な出会いがあったらこう考えてください。素晴らしい出会いに対応と。平凡な出会いを平凡なままで終わらせるのは普通です。チーム努力も必要ありません。自発的な行動も必要ありません。自然の流れに任せるだけです。しかし平凡な出会いがあったらこそあなたの進化が流れされます。たまたま不可能な出会いかもしれませんが、放置していれば可能性もゼロです。別の見方をすれば自分次第で変えることができると思います。平凡な出会いがあっても悪いと考えるのはよくありません。平凡な出会いと思ったらそうではありません。平凡な出会いがよし、素晴らしい出会いに対応と意気込んでください。平凡な出会いを素晴らしい出会いに対応には知恵と努力が必要です。玄関からでもいいので知恵と努力で素晴らしい出会いに対応しましょう。自分から楽しい話をして場を盛り上げてみましょう。自分から嫌な話ではなく相手の気持ちに寄り添ってじっくり話を聞いてみましょう。雰囲気が良ければ連絡先を交換してみましょう。知恵と努力が必要ですが、だからこそチャレンジする価値があります。もっと心を開いて話してみるともっと親しくなるかもしれません。貴重な話を聞かせてもらえるかもしれません。 友人の輪を広げるチャンスかもしれません。その人が別の人を紹介してもらえるかもしれません。意外なビジネスにつながるかもしれません。平凡な出会いは自分の働き方によって素晴らしい出会いに変えることができます。平凡な出会いだと思ったら素晴らしい出会いに変えるチャンスと思うことです。できるかどうかはあなた次第です。平凡な出会いを知ることで素晴らしい変えることはなんと素晴らしいことなのでしょう。これが運命を変えるということです。素晴らしい出会いはなくても自分で素晴らしい出会いに変えていくという積極的な姿勢が大切です。平凡な出会いを素晴らしい出会いに変える人は素晴らしい人です。平凡な出会いを平凡なままで終わらせない。自分の働き方によって素晴らしい出会いに変える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その20、一つ一つの出会いは宝くじの一等賞。人と出会った時、ガッツポーズで喜んでください。宝くじの一等賞になかったと。宝くじの一等賞ではないと思うかもしれませんが、大げさな話ではありません。その人と出会った確率を考えてみましょう。地球上には今80億もの人がいます。少しでもタイミングがずれていれば出会えていませんでした。生まれる時代や場所が違っていれば出会えませんでした。偶然同じ時代に生まれ、偶然同じ場所に合わせ、偶然接するきっかけになりました。つまりその人と出会ったのは80億分の1ということです。これを奇跡と言わず知らんと言うでしょう。これは宝くじの一等賞と同じくらいに低い確率です。いえ、宝くじの一等賞を超えるほど低い確率です。宝くじの一等賞は1000万分の1から2000万分の1と言われているため、これでもまだ過小評価と言ってもいいくらいです。アメリカの高額賞金宝くじ、パワーボール、メガミヨンズの場合でさえ3億分の1の確率です。時間といい場所といい相手といい大変低い確率でありました。宝くじと出会いは別物ですが、形は違いど天文学的に低い確率であることに変わりません。努力することなく自然に出会ったため、実感が得られるかもしれませんが、事実として奇跡です。あなたの前で起こっている出会いはそういうこと、奇跡的だということです。出会っただけで多くの一つ一つの出会いは宝くじの一等賞です。出会っただけで多くのものです。その事実を理解した上で一つ一つの出会いを大切にしてください。今日誰かと出会った宝くじの一等賞に当たったと喜んでください。言葉に出して言うのは恥ずかしいなら心の中で想像するだけでも構いません。素晴らしい現実に気づけば感謝の気持ちが湧き起こります。日常が素晴らしい感じ、ますます人生が楽しくなります。出会いに喜ぶだけでなく大切にしてください。出会いを大切にすると宝くじの一等賞に匹敵する価値を引き出せます。人生を変えるほど大きな気づきや学びを得るはずです。一つ一つの出会いは宝くじの一等賞と考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その20、出会いとは自分の神だけでなく相手の神でもある。愛に行くとき相手に申し訳ないと思うことはありませんか。わざわざ会ってもらうのは申し訳ない。愛に行くと相手に迷惑がかかりそう。愛に行くと自分が良くても相手は迷惑ではないか。出会いに抵抗を感じたとき気づいてほしいことがあります。出会いとは自分の神だけでなく相手の神でもあるということです。出会いとは相互に影響を与え合う行為。改めて考えてみてください。あなたが相手に初めて会うということは相手もあなたに初めて会うということです。もちろん会いたい気持ち、会う目的、慣れたくあることが前提です。あんな気持ちで会いに行くなら確かに相手は迷惑を感じるでしょう。時間がもったいない。仮に気持ちで会いに来ないでほしいと言うとされるに違いありません。しかし、会いたい気持ち、会う目的、慣れたくあることは必要はありません。楽しい時間の過ごせればお互いが学びになります。お互いが学びならばお互いが仕事で人生が向上するでしょう。あなたが新しい人に会うことで新しい学びや成長をすることがありますが、それは相手にとっても同じこと。いい時間も実現できます。あなたは相手のことで幸せになりますが、相手もあなたのことで幸せになります。出会いとは相互に影響を与え合う行為です。だからこそ、出会いとは自分の神だけでなく相手の神でもあるのです。お互いが神になるようにと思えばいい。悪い方に考えないことです。相手に迷惑かかって申し訳ないと思う必要はありません。申し訳ない気持ちがあるとストレスを感じて会うのが苦しくなります。相手が気持ちが強くても一歩前に踏み出せなくなります。もやもやした気持ちであることになります。卑屈なことであるほうが相手に迷惑がかかります。お互いの神になるようにと気づくことです。偉そうになる必要はありませんが、卑屈になる必要はありません。むしろ意気込みがいいのです。お互いにとってプラスになる時間です。一緒に貴重な思い出をする時間でもあります。お互いの神になる加えれば、出会いの抵抗感も小さなポジティブな気持ちになります。ポジティブな姿勢であり、そうなポジティブな雰囲気に包まれ、素晴らしい時間を過ごせるでしょう。会うんじゃなかったという出会いは避けましょう。会ってよかったという出会いにしましょう。出会いとは自分の神だけでなく相手の神でもあるのです。お互いの神になるようにと考え、出会いの抵抗感も下げる。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その12、出会いの前になる。もたもたしていると先を越せチャンスを生みます。出会いから早めに行動することです。出会いの前になります。未来のことに会いたいと思うことです。あなたの前にいることはありません。社員入っている方もいますが、社員入っていない方もいます。ライバルは遠いところにいることもあれば、身近なところにいることもあります。しかも、ライバルは人々は必ず複数いることも少なくありません。社員入っていないので、いないように思いがちですが、油断しないことが大切です。もたもたしていると先を越せチャンスを生みますことになる。例えば、好きな人がいて、まだ知り合っていないなら早めに出会っておくことです。これはスピードの命です。もたもたしていると先に行かれたことであって、その人と交際を始めるかもしれません。一旦交際が始まると、パチンと隙がなくなってしまい、恋愛状況が頭に入れなくなってしまいます。早めに出会ったら早めに関係を深めることができます。潜在的なことがないで、まだ知り合っていないなら早めに出会っておくことです。早めに出会った方が早めに仕事を進めることができます。もたもたしていると、この企業が先に動き出し、ビジネスチャンスを失うことになるかもしれません。狙っているビジネスチャンスがあるなら早めに知り合っておくことです。当たり前のことです。当たり前のことですが、もたもたしている人が少なくありません。出会いのチャンスを生かすなら、早めに使い方を出せない。いつでも出会えるよね。時間がある時に出会えばいいよね。余裕ができた時にいいだろう。のんきなことを考えていると、出会いのチャンスを出します。今までもたもたしていると貴重なチャンスを捨てることになるでしょう。もっと早く出会っておくべきだと後悔することに違いありません。何事もそうですが、行動は遅いより早い方が成功的なのが損です。行動が遅いと無駄なことにならず余計な後悔が無限になります。出会いが一緒ないなら早めに出会っておくことです。出会いのチャンスを出すなら何で早く出会おう、なぜかいです。早めに出会ったこと早めに知らせます。スピードのあることに出会いになるのです。相手が一緒ないなら他にもライバルがいると考え早めに出会っておく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その13、早すぎる出会いはない。遅すぎる出会いもない。すべての出会いはベストタイミング。もっと早く出会いたかった。年齢を重ねてから出会いたかった。そんなふうに思う出会いがあります。出会いのタイミングが悪いと気持ちが出てくるでしょう。基本的に好きになってしまったらもっと早く出会いたかったと思うでしょう。逆に出会った時間が早すぎて、チャンスを生かせない状況があると年齢を重ねてから出会いたかったと思うでしょう。出会いのタイミングが悪いとうまくいかなかったり、いなくなったりします。チャンスを生かせない状況があると悔しくて強くしたくなるはずです。しかし、ここは重要なポイントです。早すぎるとも遅すぎるとも考えないことです。それは誤解であり、勘違いです。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったといったところでしかありません。余計な後悔が無限になり、いいことはありません。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったと考えていると余計な後悔をするだけなのでやめてください。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったは気持ちいい。気づいてください。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったと思うことがあっても気持ちいいです。あなたがその人と出会ったのはベストタイミングです。出会ったタイミングが早すぎたり遅すぎたりしたせいでチャンスを生かせない状況があるならそれが運命です。やめた方がいいという神様からのメッセージです。それを破るべきではない。その道に進むべきではないという意味があります。基本者を好きになってしまい、もっと早く出会いたかったと思ったらその人と結ばれるべきではないという意味です。早すぎる出会いがあってチャンスを生かせないならもともと生かす必要のないチャンスだったという意味です。早すぎたり遅すぎたりするはそう感じるからです。人生全体から見ればベストタイミングと言えるのです。ちょうどいいタイミングで出会いました。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったと言いそうになったら次の言葉で言いたいください。ちょうどいいタイミングで出会いましたと。悔やむのではなく受け入れることです。否定するのではなく肯定することです。早すぎる出会い遅すぎた出会いと錯覚しているからです。どちらも誤解です。早すぎません。遅すぎません。ちょうどいいタイミングです。どんな出会いも全てベストタイミングで起こっています。全ての出会いがベストタイミングだとすべてがスムーズに進んでいることを実感できます。自分の人生は順調であることに気づいてください。全ての出会いをベストタイミングと思うと神様を味方につけることができます。運は早くて人生の調子がスムーズになります。早すぎる出会いも遅すぎる出会いも実は気持ちいい。どんな出会いもちょうどいいタイミングであったと考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その14、運命の人に出会うと自分のすべきことが分かってくる。自分のすべきことが分からない。そんな人こそ運命の人に出会いましょう。運命の人に出会うと自分のすべきことが分かってくるようになるからです。運命の人に出会うと未来のイメージが明確になります。こうして未来こんなことに挑戦してみたいということが増えます。相手に気に入ってもらいたい気持ちは生きる能力です。パートナーがいることで未来のイメージが具体的になります。パートナーがいるからこそ見えてくる自分の姿があります。パートナーの陰で湧いている勇気、今生きているパワーがあります。運命の人と出会うことで自分に新しい価値観が加わり、すべきことが分かってきます。一緒にこんなスポーツを楽しみたい。もっと本を読んで楽しい話を聞かせてあげたい。もっとダイエットを頑張って強くなった私を見せたい。もっとファッションセンスを磨いて相手に協力してもらおう。新しい考え方をして新しい生まれ変わった自分を見てもらおう。一緒にやってみたいことができたり、学びたいことが見つかったり、行きたいことが増えたりします。遊びや学びの方向性が上がり、自分にやるの方向性が上がってきます。心に響くモチベーションがアップすることで人生の質も向上するのです。たとえ自分のすべきことが分かっている人でも運命の人に出会う価値があります。自分にやるのも理想を知らないます。モチベーションが上がりそうすれば、ますます気に入られるようになります。自分のすべきことが運命の人に教えてくれると言っても過言ではありません。自分のすべきことが分からない人こそ、出会いに行くべきです。 運命の人であると自分のすべきことが分かっているのです。運命の人であって自分のすべきことを見せる。今すぐに行きたくなる30の言葉。その15、出会いだけで一つの達成。結果にかかわらず、喜びに対する出来事。出会いを経験できれば達成者と脱走をしてください。出会いだけで一つの達成です。まだ何も達成していないと思うかもしれませんが、達成しています。素晴らしい出会いがある必要はありません。笑いがなくても感動がなくてもいい。連絡先を交換できなくてもいい。ご縁が続かなくても構いません。誰かと出会って少し話ができたらいい。普通の出会いで十分です。出会いだけで一つの達成と考えましょう。純粋に出会いができたことを喜ぶことです。たとえ失敗に終わりであってもいいのです。出会いというべきことを乗り越えたことになるので、達成として感動できます。残念な出会いであってもいい出会いをした後のように懐かしい表情をしましょう。出会いという宝物を見つけたことになる。道の中で出会いという宝物を見つけました。素晴らしい宝物ですから、まず素直に喜び感動しましょう。わずかではありますが、出会いによって成長できました。出会いによって新鮮な刺激が得られ、変化ができたことに意義を感じることです。出会うことがどんどん楽しくなります。出会うことが楽しくなれば、次に無駄モチベーションも高まります。出会いの達成基準はあれを許されること。達成と認める基準は達成していないでしょうか。出会いの達成基準はあれを許されることです。小さな出会いは日々の小さな幸せです。日々の小さな幸せに気づき感謝することで幸福感が高まります。小さな幸せに気づくためにも、出会いの達成基準は全てを含むが好都合です。嫌な出会いであっても、達成の一つとして感動する。出会いだけで喜んでください。出会いだけでいいのです。自分の中で達成の一つとして感動しましょう。たとえ嫌な出会いであっても、達成の一つとして感動してください。成功も失敗も関係ありません。少なくとも出会ったという結果が出ているのですが、達成として感動できます。自分の行動を肯定すれば、さらに行動したくなります。出会いだけで一つの達成です。結果にかかわらず、喜びに対する出来事です。出会いだけで一つの達成と考え、自分の前向きな行動を評価する。今すぐに行きたくなる30の言葉。その16、いい出会いをした後はしばらく運気が高まっている。いい出会いした後は運が必要なことに挑戦してみましょう。きっとうまくいくでしょう。いい出会いした後は難しいことに挑戦してみましょう。意外と簡単にできてしまうでしょう。いい出会いした後はしばらく運気が高まっているからです。いい出会いすると嬉しいことがあったおかげでしばらくポジティブ回転の状態が続きます。どんな前向きな気持ちになって何が不安があっても忘れることができます。心が乗っている気がワクワクするので自然と足取りが軽くなりスキップしたくなります。不思議と心も体もパワフルになります。いい出会いができたことに神様のあなたにも与えてくれます。ぐいっと運気があらに、あなたに不思議な力が宿るのです。いい出会いした後は運が必要なことに挑戦してみよう。いい出会いした後は運気のゴールデンタイムです。いい出会いしてからしばらくの間は心も体もはい、喉が痛みます。心はハイテンションになり、行動力はハイスピードになり、気力がハイパワーになります。いい出会いした後は運が必要なことに挑戦してみましょう。自分には運がないと思っていてもいい出会いした後なら大丈夫です。きっとうまくいくでしょう。普段ならなくないこともいい出会いした後ならうまくいくはずです。いつもならできないことならその時に限って来てしまうでしょう。運が必要なことに取り組めば的が当たっているかのようにどんどん上昇して進みます。使いやすい仕事ならなぜか使いを感じにつかめます。いい出会いした時のことと体のエネルギーに満ち溢れているので使いにくくなるのです。たとえ失敗をしても次の瞬間にはよっとしているでしょう。もともと心が上向いた状態なので落ち込むことになってもすぐ立ち直れるのです。この不思議な感覚は何だろうと驚くに違いありません。この感覚はいい出会いをした後でないと体験できません。迷いの下を追ってしばらく運気の状態が続くようなものです。いい出会いをして運気のためぜひ不思議な力を体験してください。そして人生の突破口を開きましょう。いい出会いには未来を切り開く力があります。いずれ将来この出会いのおかげで未来を切り開いたと喜びます。いい出会いをして運気の高い状態を作ります。今すぐに行きたくなる30の言葉。その17、日常の何年を感じているのは出会いがないせいだ。なぜあなたは日常の何年を感じているのか。それは出会いがないからです。出会いが少ないもしくはゼロの状態になっています。私たちは出会いのない状態が続くと何年を感じるようになっています。固定的な人間関係になっていませんか。新しい人と違うことなく同じ人間関係の繰り返しになっていないでしょうか。慣れ親しんだ人と一緒にいることがなくという人もいるでしょう。確かに慣れ親しんだ人と一緒にいるのは居心地がいいのです。心を許す相手なら最初からプライベートな話もできるでしょう。ですがその反面、だんだん地域が安定になって、秋を感じてきます。同じ人間関係としていると同じような空気、同じような話、同じような流れになります。同じ人間関係は悪くありませんが、変化や地域が限定的になります。新鮮さの失われていき、日常が言わせて見てくるのです。万年は出会いを探しに行きなさいということのサイン。最近、万年に行きなさい。そう思ったら、出会いに行きましょう。万年は出会いを探しに行きなさいということのサインです。じっとしていても、万年の相手にはなりません。これ以上万年が悪化すると、心が一様に高くなっていき、出会いに行く気力すら出なくなります。もともとしていませんが、万年が一回りとして良くなる前に、誰かに出会いに行きましょう。新しい人と出会うと、その人から新鮮な刺激が得られます。珍しい話、面白い話、興味深い話などをさせてもらいます。そこには驚き、発見、感動があって、充実した時間を受けるでしょう。新しい価値観や考え方に触れることができ、新しいアイデアに開くこともあります。ワクワク胸が高まって、どんどん緊張を楽しみます。新しい人と出会うと、自分の中に新しい意味が取り込まれます。少しドキドキして緊張するかもしれませんが、そのストレスを楽しみましょう。新鮮な刺激を取り込むことで、心が上がります。新しい人と出会うことで、新しい意味が開きます。出会いによって、日常に新しい話が生まれ、美しい世界が広がる。出会いとは何か。出会いとは成長です。出会いによって、人は生まれ変わります。出会いの先には素晴らしい世界が広がっています。あなたの日常に新しい話が生まれ、美しい世界が広がるのです。マンネルは出会いによって解消しましょう。誰かと出会うと、マンネルはすぐ吹き飛びます。日常のマンネルを感じたら出会いに行く。今すぐに行きたくなる30の言葉。その18、初対面で一緒になることができればいい出会いができたと言っていい。いい出会いにしたいならどうすればいいか。心がけることはシンプルです。一緒になる場面を作りましょう。これだけでいいのです。明るい話は笑いなすもの。何か楽しい話をして一緒になりましょう。何か今を言って相手を笑わせましょう。簡単な失敗談を紹介してみるのもおすすめです。自分から心をオープンにすることで、あと雰囲気が明るくなります。もし初対面で一緒になることができればいい出会いができたと言って構いません。一緒になることができれば仲良くなれたいい出会いができたということです。今の思いがなければ、では何でもいいので、とりあえず明るい話をすればいい。明るい話は笑いなすもの。もともと明るい話は笑いやすい要素がたくさん詰まっています。明るい話をしていれば話を笑うことから一緒になる場面ができるでしょう。笑わせるつもりがなくても、笑わずには嫌なポイントができます。一緒になることで一緒に感動の時間を共有した感動とは心が動くと書きます。一緒になることで感動の時間を共有したことになります。その時間は人であり、お互いの心にずっと残り続けるでしょう。初めて会った相手も変わらず一緒になることができたというのは尊く美しいことです。短い時間であっても一緒に感動的な時間を過ごしたことになります。一緒になることの一つはまずあなたが笑うこと。一緒になることはまずあなたが笑うことです。ニコニコ笑う表情を見せましょう。表情は伝染する作用になります。あなたが笑う表情をすれば相手も笑う表情になりますが、あなたが笑う表情になれば相手も笑う表情になります。あなたの笑顔を見せて相手も笑うようになります。お互いに笑うならば一緒になるのであると。ちょっと面白いことを言えば彼でと笑うことができるはずです。楽しい時間を過ごして、出会いの根性になります。難しくありませんね。これだけでいいのです。簡単なことなので早速今日から心がけてみてください。初対面で一緒になることができればいい出会いができたと言っていいのです。初対面で一緒になる今すぐに行きたくなる30の言葉。その19、私たちは出会った身に生まれ変わっている。私たちは出会った身に生まれ変わっています。もちろんあなたも出会った身に生まれ変わっています。特に何も変わっていない。特に生まれ変わっている実感がない。そう思うかもしれませんが、自分で気づいていないだけです。生まれ変わると言っても全く別のように一変するわけではありません。小さな変化によって小さく生まれ変わるということです。変化から小さいためなかなか気づきにくいですが、少しずつ生まれ変わっているのは事実です。出会った身ならば進化している。例えば初対面があり、楽しい人と過ごした状況があるとします。この様子を客観的に見ると、いろんな行動や成長があります。新しい価値観を知ることができ、理解力が高まりました。人の経験として視野が広がりました。やった話を聞いて少し確信になりました。新しい人と楽しい時間を過ごすことで思いが増えました。視野が増え、人格が広がりました。どれも小さなことに思いますが、行動や成長があるのは間違いありません。つまり生まれ変わっているのです。出会った身ならば小さな行動や成長を果たすことで生まれ変わっています。今あなたがいるのはこれまで多くの人と出会ったおかげです。自分の人生を振り返ってみてください。今あなたがいるのはこれまで多くの人と出会ったおかげのはずです。親、友人、先生、部下、同僚、上司、お店の店員さん、一人一人と出会った身、自分の中で小さな行動や成長が少しずつ変わっていったはずです。いろんな人と出会った身、新しく生まれ変わりました。それに気づくことが大切です。それは今までだけでなく、今後も続きます。出会いに行くことは生まれ変わりに行くこと。新しい自分に生まれ変わりたいなら出会いに行きましょう。出会いに行くことは生まれ変わりに行くこと。誰かと出会うことは生まれ変わった新しい自分に出会うこともあります。そう考えると、ワクワクしてきませんか。恥ずかしい気持ちがあっても、新しい自分に出会うと思えば勇気が出るはずです。 たくさんの出会いを果たしていたら、それだけ成長スピードも速くなります。生まれ変わるペースも速くなります。これからまだまだ誰かと出会うために、どんどん生まれ変わっていくのです。出会いの時に自分が生まれ変わっていることに気づく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その30、出会いに行くことは冒険に乗り出すこと。最高に面白いことになっている。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと同じです。出会いと冒険は別に思いますが、実は共通点がたくさんあります。計画と準備が必要になること。誘導して自分から積極的に動くこと。リスクを承知の上、道を世界に飛び込んでいくこと。刺激的な興奮があり、魅力的な感動があること。臨機応変な対応が必要になること。うまくいけば大きな時間になること。これはまさに冒険です。どんなか予想できないこともありますが、それがまた面白い。リスクはありますが、それだけの価値があります。予想もしない展開になっていくのが楽しい。ハラハラドキドキしながら臨機応変に対応しますが、だからこそ成長できます。うまくいけば新しい感動と出会い、宝物を手に入れることができます。出会いは冒険と同じ要素が詰まっています。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと言っています。冒険としての DNA を利用し、冒険心を振り出せ。さあ、冒険に乗り出すつもりで出会いに行きましょう。出会いを面白がってください。あなたには冒険としての DNA を利用し、冒険心を振り出せてください。新しい世界を見ること。新しい宝物を手に入れよう。きっと何かがそうなる。財宝を探しに気持ちになれば、あなたの冒険心になりません。自己成長であれば狭い世界で満足しないことです。新しい世界を知るために冒険することです。出会いはあなたの知らない世界に連れて行ってくれるかもしれません。出会いに行くことは冒険に乗り出すこと。最高に面白いことになっているのです。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと同じと考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。まとめ。その1、全ての出会いは新しいものとして考えるという。その2、出会いに行くと決める。その3、出会いはならば気がつかなくても積極的な気持ちになくてもとりあえず行ってみるという考え方で行動する。その4、人の長所を見つける力を強くして出会いのセンスを上げていく。その5、出会って話すときはとにかく話すことを行える。その6、会いたい人がいるなら積極的に会いに行く。その7、人と会いやすくは大きな事情がある場合の時に兄が気持ちで賛成しない。その8、ラッキーなことがあったという理由で出会いに行く。その9、会うのが楽しみで連続になったときは人格を広げたいならまず出会いに行く。その11、魅力的な人と出会えたときには3回喜ぶ。その12、会いたい人の遠距離であっても会いに行く。その13、社交性は全然的なものと考えない。自分から人と接する機会を増やして社交性を身につけていく。その14、自分の好みが分からないからこそどんどん出会っていく。その15、大きな心を持つ。その16、みんなが会いたくないという人には反面教師として人は当たってみる。その17、変に意地を張って出会いを行うのをやめる。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考える。その18、相席してもいいですかと聞かれたとき気持ちを改革する。その19、平凡な出会いを平凡なままで終わらせない。自分の働き方によって素晴らしい出会いに入る。その20、一つ一つの出会いは新たな一等賞と考える。その21、お金のためになるようにと考え出会いの成功感もされる。その22、相手の人がいるなら他にもないんだと考え早めに出会っておく。その13、早すぎる出会いも遅すぎる出会いも実は気持ちいい。どんな出会いもちょうどいいタイミングであったと考える。その14、運命の人に出会って自分の成長を見せる。その15、出会っただけで一つの達成と考え自分の前向きな行動を評価する。その16、いい出会いをして運気の高い状態を作ります。その17、日常の何を感じたら出会いに行く。その18、初対面で一緒に笑いをする。その19、出会いのために自分が何かっていることに気づく。その30、出会いに行くことは冒険に乗り出すことと同じと考える。